ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。私が実況担当したファジアーノ岡山とその前の試合ホーム2連敗を受けて、まあ、本当いよいよ負けられないぞって乗り込んだ東京ヴェルディ戦、9月8日日曜日だったんですけれども0対4でまたまた惨敗という結果になってしまいました。はい、現在レノファ山口はですね順位を徐々に落としつつ今16位ですね。勝ち点も33伸ばすことができておりませんが3連敗ですからね、はい、勝ち点を一つも積み上がってないですよここ3戦はね。そんな中ですが5月の10日以来の出演となりました池上ジョージ選手の話を聞いてみましょうね。リポーターはいつもの通り徳田智代さんです。
では自己紹介お願いします。
背番号10番ミッドフィルダーの池上ジョージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
池上選手はですね髪を切りました。すごいさっぱりしました。なんか心境の変化があったんです？
いや特にないです。はい、
なんか個人的にはですね短い方が似合う気がするんですけどご自身としてはどうです？
そうですね、まあ、みんなからも短い方がいいと言われます。
いやなんかデジャブ、これなんか去年もこんな会話したような気がする。しましたよね。
しました。多分この夏の時期ぐらいに去年に続いてしててちょっとなんかもういいかなと思って我に戻りました。
あれは何なんですか？ちょっとやってみたくなるんですか？
そうですね、まあ去年やっちゃったんで、まあするなら去年に続きこの時期だなと思ってずっとしてたんですけどそろそろいいかなと思って昨日バッサリいっちゃいました。はい、
いやもうよく似合ってますよ。
ありがとうございます。
さて池上選手今年はちょっと怪我のね期間もありましたけれどもそれを除くとコンスタントに出場されてるのかなと思いますけれどもコンディションどうですか？
そうですね、まあ、だいぶコンディションも上がってきてるのでもっと上げていけれるように練習から取り組んでいかなければいけないと思ってます。
まあ、やっぱり試合に出ることでコンディションが戻ってくるっていうのはやっぱりあるでしょうね。
そうですね、まあ、試合間などはピッチに立ってやらないと戻ってこないですし、まあ、そういったところで、まあ、前節45分出ましたけど、まあ、試合間っていうのは少しずつ戻せてるかなとは思います。
その、まあ、前節を少しやっぱり振り返りたいんですけれどもアウェーで東京ヴェルディと対戦しました。台風の影響でねちょっと試合が3時間繰り上がって開催ということもありましたけれども、まあ、ちょっとね悔しい結果になりましたが全体振り返って、印象感想としてはどうですか？
そうですね、まあ、立ち上がり10分15分もしっかりゼロで抑えてって ところはミーティングからもみんなで意思統一して言ってましたし、まあ、そういった中で、まあ、失点してしまったのは、まあ、反省すべき点ではあります。
最初の45分は池上選手はベンチで見ていたと思うんですけれども、まあ、どういうふうにご覧になってました？自分が入ったらどうしようっていうふうに。
そうですね、まあ、中間ポジションでうまくリズムを作れたらなと思いながら試合は見てました。
後半の45分丸々プラスアディショナルタイムも出場となりましたけれども自分が入ってみての手応えといいますかどうですか？
まあそうですね、まあ、僕が入った後半から入った45分でも2失点してしまっているので、まあ、そういった面は本当に反省しなきゃいけないですし、まあ、攻撃面ではチャンスもありましたし、まあ、そこを決めきれるかどうかで、まあ、試合展開だったり流れっていうのは決まってくると思うので、まあ、最後決めきれるところをみんなでもっと追求していかなきゃいけないと思います。
さっき中間ポジションという話もされていましたけれども池上選手の役割としてはやはりその中継役ボールを散らす役割というような感じで取り組んでいるんですか？
そうですね、まあ、僕が入った時にプレーしなければいけないっていうのはそういうところっていうのは思ってますし、まあ、自分でも認識しているので、まあ、そういったリズムを作ることであったり落ち着かせれるところは一回落ち着かせてっていうプレーを意識してます。
ポジションってなんて言ったらいいんですか。なんか本当池上選手すごい縦横無尽にやはりいろんなところに顔を出してパスを受けてるじゃないですか、まあ、いわゆるインサイドハーフだとは思うんですけど、あれはやはり意図的な動きですよね。
そうですね、まあ、意識して、まあ、一応僕なりに動いてはいます。
いやでも本当にあの一番やはり中盤でのそういうボールを散らす部分だったりとか、その攻撃の起点になるところだったりとかっていうのはやはりこのサッカーをやる上ですごい重要ですよね。
そうですね、まあ、真ん中でどれだけワンタッチツータッチ、まあ、あるいはドリブルで運んだりっていうところで、まあ、うまくリズムの作り方っていうのは意識はしてますね。
特に後半の74分なんていうのはもう池上選手もその攻撃に絡んでフリックなんかでチャンスも作ってましたけど、あのあたりはちょっと惜しかったですね。ゴールが決まればという感じでしたね。
対戦も入ってきてフォワード陣が前にいる中で、まあ、相手も少し引き気味になったってところもありますけど、そういったところですごくチャンスはできましたし、決めるところまでは来てるんですけど、それを結果にはまだ出せてないので、結果として出せれるように、まあそこで点取れば自然と僕たちもまた前向きにいけれると思うんで、本当にゴールが大事かなと思います。
いや本当今シーズンはですね、あの特に今3連敗ということで今なかなか勝てていない状況、チームとしても苦しい状況かなと思うんですけど、まあ、あのここ最近のミーティングで選手たちと何どんなお話をしてますか。
まあ、今勝ててないっていうので、まあ、選手が、まあ、落ち込んでこうやって週明けの練習で低いモチベーションで取り組んでも週末の試合に対していい取り組みはできないと思ってるので、まあ、しっかり練習から盛り上げて、きつい練習でもみんなで声を出し合ってってところはみんなで意識してトレーニングはやってます。
なんか池上選手は切り替えが上手そうですね。
まあ、そうですね、すぐ切り替えようとは、はい、意識はしてますけど、
本当にいろんな、ね、性格の選手たちがいる中で、なんとなく池上選手はすごくポジティブなイメージがあります。なんか
そうですか。
ひょうひょうとしている、なんかそんなイメージが、ね、ありますね。さてでは次節なんですけれども、ホームで愛媛 FC と対戦しますけれど、まあ、前回対戦は1対2で敗れている相手ではあるんですが、まあ、どんな印象を持ってますか。
まあ、国見の時の後輩でウィングバックやってるあの下川陽太には、まあ、すごく愛媛の試合見ててもオーバーラップできる選手ですし、まあ、そういったところはうまく止めて、あいつの上がったところを逆にうまくつけれるようにやっていきたいです。
結構あの今の愛媛はそれこそ今おっしゃったように下川選手もそうだし、ウィングバックが高い位置を取りますよね。
まあ、そこをうまく活かせれるようなリズムであったり、手のを作っていけれるようにしたいです。
ホームですし、ここで、まあ、勝ってきっかけを作りたいところですね。
そうですね、まあ、今連敗で来てますし、まあ、ホームってあるってのもあるので、自分たちらしいサッカーをして絶対に勝ちたいです。
では最後になりますが、リスナーさんに一言メッセージいただけますか。
次節しっかりホームで勝てれるように応援の方よろしくお願いします。
いや応援しますよ、します、本当に勝った方の。いや本当勝ちましょうみんなで。で続きの話なんですけど、レノハ山口も勝ち点33なんですよね。で残り試合が11試合で、このまま勝ち点を積み上げることが仮にできなかった場合なんですけども、自動降格圏です。で全部勝ったとしてプラス33だと66になりますよね。まあ去年おととしの実績でいうと6位以内に入るのはちょっともう難しいということになりました。まあただもう目の前の一試合一試合ですね、ここまで来たら。続いては愛媛戦でございます。私も行きます。9月14日土曜日ミラスタ午後7時キックオフ。愛媛は現在14位、直近の5試合2勝3敗ですね。前回愛媛とのレノファがねアウェー戦は1対2で敗戦しているということで、シーズンダブルをされないようにここは取り返しておきたいですね。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。みんなで一緒にしっかり応援して 勝ちに結びつくように声出していこう。ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。